小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は桃太郎をご紹介しましたが、まだ初めの部分の説明でしたね。
そうなんです。ちょっと振り返っていきますとね、日本では昭和5年に柳田国男先生が桃太郎の誕生っていう大きな論文を書かれて、その中で先生は、日本では川は山から流れてくると、で桃太郎は、あの桃は山から流れてきたから神の子であると、そしてその神の子が異常な成長をして、そして異常な英雄的な行為をして帰ってきたと、そういうその神の子の英雄譚であるというふうに言われたんですね、うん、だけどそれは柳田先生に言われたのは特にその前半の部分だった、桃太郎ね、
はい、
でその桃の部分っていうのは、桃は中国で道教では不老不死の薬であると、
うん、
要するに命の元みたいなものでね、ですから必ずしも柳田先生に言われたように日本の自然信仰の一番原初的な形というでもないんですよ。中国の影響がすでにあったということですね、
はい、
そして桃から子供が生まれるんじゃなくて、桃を食べたおばあちゃんが子供を産んだという話が日本にもあるし中国にもあるというふうなお話をしたわけですね、うん、
はい、
それで問題は今日はその後半なんですけどね、
はい、
後半の部分はですね、日本ではもう犬猿記事がついてたっていうんで、ほとんどはまあそれだけが有名ですけど、実はあの犬猿記事じゃなくてですね、日本でも地方によっては臼が現れてね、そしてあのきびだんごもらって家来になるのもあるんですよ、それから栗が現れて家来になったりね、
はい、
それから針が家来になったりするんです、そういうのがあるんですよ、
うん、
つまり犬猿記事でまあ決まりみたいに見えるけど、実は他のものも変わりうる。でその場合に大事なことは何かっていうとですね、
はい、
犬猿記事の場合もそうだけども、後であのやっつける時ですね、
はい、
犬は噛みつくでしょ、
うん、
犬の特性で戦ってますね、
うんうんうん、
それから猿は引っかくとかね、
うん、
鳥は飛んでって門を開けるとかね、それからその臼の場合には、
はい、
猿かに合戦と同じように臼は最後に大将の上ドスンと落っこってで潰すんですよね、
うん、
それから針は刺すんですね、
うん、
つまり途中で家来として加わった者たちがみんなそれぞれ自分の特性でもって戦ってるということが言うんですね、うん、特性でもって戦ってる、ここがどうも大事なようなんですよね、
うん、
西洋の学者たちがね、その桃太郎を見ますとね、ほとんどみんな言うのは、これはギリシャのアルゴナウト伝説の流れじゃないかっていうふうに言うんですね。
何ですかそれは。
そのアルゴナウトっていうのはね、はい、アルゴっていうのは速いっていう意味なんですって、古いギリシャ語でね、
はい、
でナウトって船なんですので、速い船の伝説というのがあるんです、
うん、
でこれはね、僕はギリシャ専門じゃないけど、そのそっちの方の専門家の書いたもので勉強したんですけれども、ある王様がね、自分の異母兄弟に王位を奪われたんですって、それで怒ってね、自分の息子に奪った方の異母兄弟のところへ行って王位を取り返そうというふうにさせるんですね、
うん、
でその使命を帯びた息子はヤーゾンって言うんですけど、ヤーゾンっていう息子が、でその異母兄弟のところ行くとですね、課題を与えられるんですね。国会の、国会ってあのトルコの方の黒い海って書くとこね、
はい、
そこのある島に姫があの幽閉されてると、そしてそこのにある宝物を持ってこいと、そうすれば王位を譲ると、こういうふうに言うんですね。でその宝物っていうのはね、これあのヨーロッパで有名なモチーフなんですけど、金羊毛っていうんですね、金の色をした羊の毛なんです、
うん、
金の色をした羊の毛皮なんですって、でそれを取ってこいと、宝物ね、それからその幽閉されてる姫を救い出してこいと、こういうふうに言われるんです、
うん、
でヤゾンは船を作らせるんですね、船大工に。でその船は非常に速く走ることができる、そして物を言うことができる、あの言葉を発することができる船って言うんですよ、不思議な船なんですね、
はい、
それでその船で海へ漕ぎ出すんです、
うん、
そしてね、途中でね、いろんなところ寄ってですね、家来をそれぞれの土地の英雄ね、 を仲間に引き込んでいくんですよ。でその英雄がいろんな人がいるらしいんですけどね、それぞれみんな特性を持ってるんですね、いろんな。で船で島へ行って、で戦って姫を救出して、金の羊の毛を毛皮を取って、それで帰ってきたという話があるんですね、
はい、
でこれはね、古代ギリシャでは有名だった伝説らしくて、いろんな詩人がその題材を使って物語を書いてるんですね。特に有名なのはアポロニウスっていう詩人が、これはロードス島のアポロニウスって言われてる人ですけども、その人が書いたアルゴナウト船、船ね、アルゴナウト船っていうのは有名で、これ日本でも翻訳出てますけどね、講談社の学術文庫に出てますけども、厚い本ですよ、長い物語で。西洋の学者はね、まず船であるということですね、そこを注目するわけね、
はい、
つまり桃太郎でも最後に鬼が島へ行くじゃないですか、
うん、
でその島は西洋の学者の目から見たら、あの国会の島だっちゃうんです、同じだっていう、ね、それで船で行ってるでしょ、
はい、
で不思議にね、鬼ヶ島って必ず船で行くんですよね最後、うん、まあ、島だから当たり前だけども、うん、地続きの鬼じゃないんですよね、うん、なぜか島にいる鬼なんです、
うん、
あの日本の昔話では鬼は必ずしも島にいませんからね、
そうですね、
山の中にいるのが多い、大江山とかね、
うん、
そ山にいるのが、桃太郎の場合だけはね、いつも島にいるわけですね、で船で行くんです。でそれに注目するんですよね、西洋の学者たちは。であれは特殊な能力を持った仲間を集めて、そして船で島に渡って宝物を取ってきた、そして姫を救い出したというふうにすれば、桃太郎の話はアルゴナウトの伝説と同じだって言うんですよ。でこれはね、僕ら日本人の方から見てるとなかなか気がつかないことですよね。ですけどそう言われるとね、材料は揃ってんですよね。犬猿キジも異常な能力で、犬は犬の噛みつくという能力、猿は猿の引っかくという能力であるでしょ、
はい、
でそういう特殊な能力を持った家来たちで、船、島、宝物、お姫様って言うとね、揃っちゃうんですよね。これが本当に西洋の学者の言うのが正しいかどうか、まだ誰も確証してませんけどね、昔話の一般的な傾向としてですね、中近東あたりでできた話って多いんですけども、それから地中海沿岸とかね、
はい、
古い話割と多いんですよ、
うん、
でそういうのがずっとシルクロードなんかを通って日本まで流れてくるわけですね、中国を通り朝鮮半島を通って、そうするとね、日本まで到達する間にだんだん細くなっていくんです、流れが
細くなっていくんですか。
そう、あの水を流すとさ、
はい、
初めバーっといくけど先行ったら細くなるでしょ、
で
最後なくなりますよね。
うん、
で日本は極東の国ですのでね、
うん、
あのユーラシア大陸から見たら、ヨーロッパとかあっちの方の大陸から見たら本当に極東の端っこなんですよね、
うん、
一番端なだからね、だんだん細くなっていくっていうのはね、一般的に言えるんですね、いろんな要素がねあるんですよ。ヨーロッパの場合にはかなり大きな出来事だったのが、日本に来ると小さくなるっていうのがね、どうもそういう一般的な昔話の傾向から考えると、今のギリシャの伝説の流れだというのは当たってるかもしれないですね。
へ桃太郎はじゃあ元はギリシャにあるんですか。
ギリシャの話、
そして中国
を渡って
日本へ。
そう、そうなの。だからギリシャの方から流れてくる途中でね、当然中国通ってますよね、
うん、
と中国でその桃を拾ってね、道教の桃を拾って、
うん、
で日本へ来た、だ十分考えられますね。
そうですか、
面白い話でしょ。
そうです ね、いや本当なんで桃なんだろうと思ってますけどね。
そうですよね、なんで桃だろうと思いますね、
うん、
それから僕なんかは前から疑問に思ってたのは、そのなんで島なのか。
そうですね、
鬼ヶ島だけは、鬼はね島に住んでるんですね、
うん、
で僕前に鬼っていうことでちょっと頼まれて論文書いたことあるんですけども、日本の昔話の鬼調べたことあるんですけどね、
はい、
あんまり島に住んでないんですよね、大抵は山なんですよ、
うん、
それがその桃太郎だけは島に住んでるんですね、
う
ん、
鬼ヶ島って言ってますね。
鬼ヶ島って言いますからね、うん、あれ何かなと思ってたのね、
うん、
とね、どうやらその西洋人の研究者たちの指摘を見ると、 まあ僕はうなずけるなっていう感じがしてますね。でこれまだ僕ちゃんと論文書いてないしね、確証されたもんじゃないんですけどね、どうも桃太郎はやると面白そうですね、とっても。
そうですね、うん、
それでもね、今のそのお姫様ね、国会の島にお姫様が幽閉されてたと言ったでしょ。でアルゴナウト伝説の場合には宝物と姫と両方持って帰ってきてる。で無事まあ主人公は結婚してるわけですけど、それが日本の昔話になるとお姫様消えてるわけですね。
ないです ね、
ね、は
い、
だからそのお姫様をね、例えば江戸時代か明治時代に子供に聞かせる話に性にまつまるような話は入れない方がいいとカットしたというふうに考えれば、なおギリシャの伝説と合ってくるわけですよね。もともとお姫様いたっていうふうに考えるとね、うん、面白いんですよ昔話の研究って。こういうふうに、うん、意外な展開をするんですね、うん、そして日本の側から見てる、光当てると日本の中だけで考えちゃうんだけど、外国の方から光当てると日本側から全然見えてない面が見えてくるという、そういう面白いですね。で今の場合で言えば僕たちが注目しないのは犬猿記事ですよね、
はい、
あの時さ、僕たち日本人からすればきびだんごを作って持ってったと、でそのきびだんごの産地はどこなんだとかね、うん、岡山だとかね、なふうになるけども、はい、そっちへ目を取られちゃってるわけですけどね、
うん、
だけどお話の組み立てという点で冷静に考えれば、西洋の学者が言うようにそのアルゴナウトの仲間たちね、異常な能力を持った仲間たちの話、そっちに重点があるというのは多分当たってるでしょうね。これ
そうだったんですね。
それでね、異常な仲間たち、異常な能力を持った仲間たちというのは、今度は話がまた先行くんですけども、そこの部分だけがもう面白いわけですよ。っていうことはつまり異常な能力で、この異常な能力に尾ひれをつけてゆんと広げるとですね、もうそれだけで独立な話になっていくわけね。面白い話になっていくんですよ、ね、
今日は桃太郎その2をお伝えしました。本当に桃太郎は深いですね。
そう、意外と広がるんですよね、
今日は桃太郎のお話はギリシャから来たんじゃないかという、
そういう話になってきたわけですよね。
来週は
で今度はね、はい、そのさっきのその途中で仲間になった犬猿キジですね、あれがギリシャの場合には人間なんだけど、それがそこの部分だけが独立して、はい、ヨーロッパでは異常な能力を持った仲間たちっていう話になってるんですね、
うん、
それを次回聞いていただこうと思ってんの。
はい、楽しみにしています。小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。